今日私どもに与えられた聖書の箇所はマルコによる福音書1章の40節から45節であります。この箇所は重い皮膚病の患者が主イエスによって癒されたことが記されているところであります。ご承知のように古い口語訳聖書では大病という用語が用いられておりました。新しい新共同訳聖書では重い皮膚病という言葉に訳し変えられたのであります。一般にも大病という名称は使われなくなり、病原菌を発見した人の名前を取ってハンセン氏病というふうに言われるようになっています。ちなみに最近出版されました聖書協会訳では指定の病となっています。旧約聖書のレビ記で規定されているからであります。日本においても重い皮膚病は古の時代から多くの人が罹患をし苦しめられてきた病でありました。感染力は弱いのに感染経路が分からず、遺伝的な病であると誤解をされたり、顔や手足の変形から恐ろしい病気であるというふうに思われてまいりました。8世紀藤原不比等の娘でありました光明氏、後の光明皇后は724年に即位をし、積極的に唐の文物制度を取り入れ、国政の充実に努め、仏教を深く信仰し、国分尼寺を建立、東大寺を建て、奈良の大仏を鋳造し、大阪の四天王寺に施悪院や秘伝院というものを清楚創設し、重い皮膚病の人たちの治療にも当たったということが知られております。施悪院というのは病気の人に薬を施す場所の意味で、病気の治療を行ったところでありました。秘伝院というのは身寄りのない貧しい病人や孤老を収容する救護施設のようなところでありました。日本では1907年に成立した大予防法というものによりまして、ハンセン氏病に罹患した者は家族との縁を切られ、人の住まない離島や山奥に隔離された人生を送ることが求められました。幸い1996年に大予防法は廃止されましたが、それまでに国から強制的に避妊手術を受けさせられた、そして人権を奪われてきた人たちは国家に損害賠償を求める裁判を起こし、その結果全面勝訴をしております。私が東京神学大学を卒業いたしました1980年、最初に赴任をいたしましたのは尼崎市にあります日本キリスト教団塚淵教会という教会でありました。そこで伝道師を2年間務めました。その間2度にわたり岡山県の長島奥光明園の光明園家族教会というところを塚淵教会の青年会員たちと共に訪れ、重い皮膚病の患者さんたちと交流の集会を持ちました。2日間の滞在期間の中におきまして、青年たちと家庭訪問を行い、道や階段などを補修する労働奉仕もいたしました。当時の牧師は島津久雄という先生でありました。青年たちと家族教会の信徒の家庭を訪問した時のことであります。 60歳余りの女性信徒の方が笑顔で迎えてくださり、冷蔵庫を開けて用意してくださっていた缶ジュースを皆に配ってくださいました。よく見るとその女性は唇が一部分溶けてなくなっており、指も一部分が溶けて短くなっておられました。この女性信徒は笑顔で、自分たちが手で入れたお茶は嫌でしょうから、なるべく手をつけない缶ジュースで用意いたしましたと、そのように手をかけないで接待をしてくださっているわけを説明してくださいました。そしてこれまでの身の上話と今信仰に生かされていることの喜びというものを聞かせてくださいました。この二度にわたる訪問で私の心に残ったのは、どの方も笑顔で生活をし、お互いに率直なものの物言いをして、屈託のない会話をなさっていたということであります。私は牧師という仕事を選んだということで、さまざまな人たちとの出会いを経験させていただきましたが、悲しい境遇や辛い環境の中で生きておられる方々が意外に気丈夫でおおらかな生活をしておられるということに驚かされたのであります。こちらが慰め励ますどころか、かえって教えられ励まされることが多くありました。そして今の自分の心の糧になっているのを感じます。信仰に生きておられる方々は、自分の不運や不遇のゆえに社会を恨んだり呪ったりするのではなく、そしてまた神を恨むということもありません。一日一日を精一杯喜びを持って生きておられます。光明園家族教会の方々は、人を不幸にするのは神ではなく、また自然でもなく、むしろ家族や仲間を隔離し、家族の縁を切り、冷淡に接する人たちであるということに気づかされている様子でありました。一人の重い皮膚病を患う者が、主イエスに願い出て言いました。御心でしたら清めていただけるのですが、この清めるというギリシャ語は、カタリゾーという動詞であります。本来ならば、癒してくださいというふうに言わなければならないところですけれども、なぜか清めてくださいと願いました。この用語には、猜疑的に清くされるという意味と、道徳的に清くされるという両方の意味があります。ここでは猜疑的に清くされるという意味で使われているのであります。この重い皮膚病の者は癒され、祭司の認定を受け、一日も早く家族との生活に戻れることを願っていたのでありました。当時のユダヤ教の掟戒めでは、確かに重い皮膚病というものは神に対しても人に対しても汚れたものであると規定されておりました。レビ記13章の45節から46節に次のように書かれています。重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髭を髪をほどき、口髭を覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわれなければならない。この症状がある限り、その人は汚れている、その人は一人で宿営の外に住まねばならない。しかしこの戒めの趣旨というものは、隔離することはあっても人間関係を断ちなさいということではありませんでした。重い皮膚病が人に感染する可能性があるから、あることを認識し、常に 衣服を清潔にするということ、完治するまである程度の距離をとって居住するということを進めるものでありました。あくまで注意喚起のための規定であったのであります。しかしこの戒めは当時の人たちに誤解され、宗教的にも汚れたものとして決めつけられ、ひたすら排除されるようになっていったのであります。そのような中でこの男性は勇気を振るって主イエスに病の癒しと清めを求めたのでありました。確かに申命記の24章8節から9節に、傲慢の罪に陥ったモーセの姉のミリアムに重い皮膚病という神の裁きが下されたということが記されています。このミリアム事件への申命記的な解釈というものが後に誤った考えを助長してしまいました。申命記には次のように記されています。大病の起こった時は気をつけて、すべてレビ人たる祭司が教えることをよく守って行わなければならない。すなわち私が彼らに命じたように、あなた方はそれを守って行わなければならない。あなた方がエジプトから出てきた時、道であなたの神主がミリアムにされたことを記憶しなければならない。しかしここで言われておりますことは、重い皮膚病が神の裁きの典型的な印であるということを言おうとしているのではなく、ミリアムのように傲慢の罪に陥ってはならないという警告がここで記されているということであります。当時の人たちはその旧約聖書で述べられている事柄を正しく理解することができずに、それを大げさに受け取ってしまったということがあったのではないだろうかと思います。主イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれと言われたと記されています。主イエスは掟や戒めの正しい意味をよくご存知でありました。そこで重い皮膚病の者に手を伸ばして触れ、清くなれと言われたのであります。主イエスはこの時当時の掟を破りました。当時の律法によれば、人は決して重い皮膚病の人に触れてはならなかったのであります。それなのに主イエスは掟を破り、癒しと救いを届けようとなさったのであります。私たちはここに記された主イエスの行為と言葉に、重い皮膚病を患った者への優しさというもの、また憐れみというものを感じないではおれません。主イエスは重い皮膚病を患う者が何を求めているのかということをよく理解しておられたのであります。皮膚病に侵された者の願いというのは、神の憐れみに預かるということ、皮膚病が癒され、無慈悲で冷淡な人たちからの眼差しから解放されるということでありました。もし地域社会やユダヤ教が重い皮膚病を患った者を汚れた者扱いせず、たとえ隔離はしたといたしましても、同じ人間として普通に接することができていたとすれば、随分と救われたに違いありません。重い皮膚病を患った者たちも私たちと同じ人間だからであります。どんな人も生まれてきてよかったと言えるようになってほしい、そのように神は望んでおられるのであります。しかし残念ながら当時のユダヤ教の社会におきましては、そのような知識と配慮を持ち合わせていなかったのであります。現代の医学的な知識によれば、雷菌はとても弱い菌であり、簡単には感染しないということが分かっています。 今では医師たちの努力によりまして、薬が開発をされました。3種類の抗菌薬が併用された場合、すぐに菌を退治することができ、感染が拡大するということはなくなっています。主イエスは神のその憐れみというもの、またその慈しみというものを、この重い皮膚病を患っている人に届けようとなさった。そのことを私たちは深く受け止めていくことが大切だということだと思います。主イエスはこの人に、何も人に話さないように注意をしなさいというふうに仰せになりました。それはこの奇跡というものを人々に宣伝することがないようにという意味でありました。信仰というものが奇跡を生むということはありましても、奇跡が信仰を保証するというものではないからであります。新約学におきましては、こういった奇跡をメシアの秘密という言い方で、癒しの奇跡ばかりを求める、そのような祈りというものをすることがないようにというふうに戒めてまいりました。主イエスのその働きが目指すものは、実は私たちのうちに父なる神への立ち返りという一番大切な奇跡というものを起こしてくださることであったのであります。主イエスがただ言って自分の体を祭司に見せ、それからモーセが命じたものをあなたの清めのために捧げ、人々に証明しなさい、そのようにお勧めになったのも同じ意味合いであります。今はまだ祭儀立法に従順に従い、癒された事実だけを承認してもらいなさい、そして一刻も早く家族のもとに帰り幸せに暮らしなさい、そのように主イエスは語りかけてくださったのであります。もう一つ、当時重い皮膚病を癒された人にはわからないことがありました。この癒しの出来事というものは、実は主イエスにとっては命がけの行為であったということであります。重い皮膚病の患者を神の御前に汚れたものとし、積極的に隔離するように指導していた当時の祭司長たち、その人たちの在り方を暗に批判をすることになっているからであります。主イエスは神の御心を積極的に行われるということを通し、当時のユダヤ教の過ちを正していかれたわけですけれども、そのことによって多くの敵を作ることになったという事実も私たちは知らなければならないのであります。主イエスのご命令にもかかわらず、重い皮膚病を癒されたこの男性は自分の経験を人々に話し始めました。しかし彼は出て行って自分の身に起こったことを盛んに語り、また言い広め始めたので、イエスはもはや表立っては町に入ることができなくなり、外の寂しいところにとどまっておられた、そのように書かれております。主イエスはご自分に対する過度の期待を避けるため、事態が沈静化するまでしばらくご自分の身を潜めなさったと書かれています。それでも人々は主イエスを見つけ出して主イエスのもとに集まってきたということであります。重い皮膚病のものを抱える家族や他の病を抱える者たちが、病の癒しと戒めによる抑圧からの解放を求めて主イエスのもとに集まってきたのであります。人々はそれほどまでに医療の面におきましても、また宗教的な面におきましても救いというものを求めていたということであります。 人々に言い広めるという言葉が使われておりますけれども、これはギリシャ語でケイルッソという動詞であります。この言葉は福音を宣教するという場合にも用いられる言葉であります。この男性は自分が経験したことを喜びを持って人々に語り始めました。そのことはとても良いことでありましたけれども、自分のしていることがどんな結果をもたらすのか必ずしもよく理解していたわけではありませんでした。しかし、たとえそのことを理解したとしても、もしかすると黙っていることはできなかったかもしれません。信仰の告白というもの、また宣教の働きというものの複雑さあるいは難しさというものがここには含まれているということを私たちは知らされるのであります。私たちは今の時代、以前のように教会の集会のチラシを配布したり、伝道集会を開催したり、テーマを決めて講演会を企画するということはあまり多くしなくなりました。しかし、心のどこかで救いを求めている人たちが、私たちがそうであったように、主イエスにおける神の愛に出会ってほしいというふうに願っています。言い広めるというほどにはいきませんけれども、せめて子供や孫には、主イエスの救いに出会い、幸せに生きてほしい、そのように願っているのではないでしょうか。しかし、聖霊によらなければ、誰もイエスを主と告白することができない。そのように言われておりますように、誰もが私たちが願うように信仰に導かれるわけではありません。私たちは神の働きの前に常に謙遜でなければならないと思います。私たちには祈るということが許されているということであります。民主主義と基本的人権がどの国でもどの民族でもすぐに喜んで受け入れられるとは限らないように、どのように優れた信仰でありましても、だからといって常にすぐに人に受け入れられるというものではないということであります。私たちはここで聖書で言う癒しということについて考えを整理しなければならないかもしれません。ある人たちは、主イエスが当時の庶民の間に広く知られていた祈祷師たちと同じように、呪術的な祈りをして、病を実際に癒されたのではないかというふうに考える人もいます。しかし、現代の多くのキリスト教徒は、主イエスが呪術的な祈りで病を癒されたというふうには考えておりません。むしろ癒しの中心点は、人々の無知、無慈悲、掟の誤った解釈、そういうものから解き放たれるということにありました。そしてその結果として、実際的な医療行為というものが行われるようになったということであると理解しています。様々な決めつけや偏見、妨害ということがなくなることで、初めて医療の技術というものが進歩していくものであるということを私たちはよく知っているからであります。そうしてあげよう、清くなれ。これは天地の作り主であられる全能の父なる神が、私たち一人一人を決して見捨てておいでになるのではないということを表しています。そしていつも私たちが神に信頼し、勇気を持って前向きに生きてほしい、そのように願っておいでになるということを表しているのであります。私たちは、ただそれだけでしょうか。信仰というものはもっと目に見える奇跡的な出来事をもたらすものではないでしょうか。そのような考えを持つ人たちもいるかもしれません。 しかし主イエスは私たち人間が最も必要としているもの、そして常に必要としているものは神に愛されているのだということを私たちが深く認識するということだと思います。そして主イエス・キリストが私たちに常に伝えようとなさったのは、父なる神の愛がいつも私たちと共にあるということを私たち一人一人に伝えようとなさったのであります。私たちは気がつかないでおりますけれども、たとえ罪を犯しても神の愛以外失っているものは何もありません。今でも私たちは神の憐れみの中に置かれているのであります。ただ私たちが取り戻さなければならないのは、主イエス・キリストによって表された神の愛というものを本当に感謝して受け入れ、またその神の愛の中に応答しながら生きていくということであります。そのことを通して私たちが本当に人として生きる喜び、また意味のあるその人生を送ることができるように、そのように私たちを招いてくださっているのであります。世界のすべての人たちが主イエスにおける神の愛に一日も早く気づかされていくように、そのような祈りというものを私たちはこれからも祈り続けていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエス・キリストの父なる御神、今日私たちは御言葉を通して主イエス・キリストが父なる神の愛を私たちに伝えようとしてくださっているということを教えられて、心から感謝をいたします。私たちは自分中心の生活をし、また自分の望みがかなわないときにはいつも怒りや苛立ちを持ちながら生きるような愚かで罪深いものであることを懺悔いたします。あなたが常に私たちに必要なすべてのものを備えていてくださり、私たちがそのことにまず気づかされていくということの大切さを教えていただきました。どうか日々の生活の中においていつも感謝を持って、またすべての人々に対しての感謝の心を失うことなく、私たちのこの生活をより充実したものとして歩んでいくことができますようにお導きを与えてください。そしてまた私たちと共に歩んでいる人たちが同じようにこの主イエスにおける神の愛に気づかされて、そして共に喜びを持って歩んでいくことができるものとなさしめてください。今日このようにして共に礼拝を守ることが許されましたことを感謝いたします。あなたから与えられているこの恵みを決して失うことなく、私たちは大切にその時を過ごしていくことができるものとしてください。この祈りを尊き主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。